刻は4時35分36秒を回ったところでございます。田市田代と
森友啓二がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のメッセージテーマは、先週の6文字に続いて7文字、7文字の美味しいものを教えてください。漢字で書くのでもなく、全部ひらがなカタカナに一回開いていただいた状態で、7文字、小さい「つ」だとか小さい「やゆよ」も入れて、7文字になる美味しいものを教えてくださいというのが今日のテーマでございます。
はい。
まあ、さっき私や森友くんがね、いろいろと出しましたが、厚焼き卵があるなら、揚げ出し、
だし巻き、
だし巻き卵もあるし、揚げ出し豆腐もあるぞ。マグロ山かけ、
マグロ山かけ、ああ
とかね。
結構あれですよね、こうなんていうのかな、たたたたたたっていう、
ああそう、
ね、これで考えるとトロトロ出てくる、ね、
まあそうですけど、まあカニチャーハンとかもそうですね。
カニ、あそうか、伸ばす時がね、
はいはいはい、そういうのもありますね。
チーズバーガー、
はいはいはい、はい、月見バーガー時期的にも
時期的に月見バーガー、
はいはい、
そうか、
そういう感じもありますね。まあ、ぜひぜひ皆さんですね、何でも結構でございます、
はい、
あなたにとって美味しい7文字のメニュー、7文字の食べ物、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。では森友くん、ファックス番号をお願いいたします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
よろしくお願いいたします。さあ、そしてメールアドレス、いいよな、ファックス番号言っただけで笑いが取れるんだから。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com、 こちらでもお待ちしております。先週ラジオネーム長屋の管理人さんが、
はい
はい、6文字のメニューに対して親子どぶりと言ってきましたね。親子どんぶりって1週間なぜ待てなかったんだろう。なぜ無理やり6文字の時に親子どんぶりを言いたかったんだろうね。
どうしても入れたかったのか。
ねえ、
それでももうわざとですよね、あれね。
わざとなのか、もしかしたらどこかの地方では親子どんぶりのことを
親子どんぶり、
親子どんぶりと言ってるかもしれないから、あながち何かこう絡めないんだけど、いやでもどう考えても親子どんぶりって言おうとしたのを無理くり6文字にしたら、ね、1週間ぐらい待てばいいのに。でもその時に親子どんぶりって言いたかったんだよ ね、
そうですね、
きっとね、
多分ね、
うん、
自分のこう気持ちが、
気持ちがもうハートがもう親子どんぶりだったんだよ。だけど無理くりで縮めるなら何にしようかって言ったらどんぶりになっちゃったっていう、
もう取ればいいかな、
もうなんていうかな、どう考えても食べ物の名前には聞こえないんだよ。
親子どぶりね、確かにね、食べ物の名前には聞こえない、
ね、
確かに、
新しいなんか怪奇怪怪妖怪かなんか、親子どぶりっていうなんか親子の妖怪が出てくるんじゃねえかって、どぶりってこう、どぶりってこう出てくる感じがなんかね、考えが及んでしまいましたけど、今日堂々と親子どんぶりって言ってくださればいいんですけど ね、 ね、
まあ、改めて出すか、
そうですね、
それとも出さないか、はい、
来週は8文字じゃん、だからそうなってきた時に、
はいはい、
これで来週親子どんぶりんとか言ってきたらどうしようかなと思う、逆に
どんぶりん、
どんぶりん、逆に一つついてるぞみたいな。それも食べ物だとは思えないよね、なんかね、
キャラクターでしょうね、
そう、完全にゆるキャラだよね。
どんぶり
しょうがないよな。ということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。今日のメッセージは7文字の美味しいものです。
はい、
結構今日もたくさんの投稿が届いておりまして、嬉しいですね。
ありがとうございます。
第3土曜日の、 7月から始まった第3土曜日の番組のアシスタントの里知恵からメッセージ届いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、森友さん、こんにちは。
はい、
こんにちは。スーパーに行って探してもガリガリ君の梨味が見つかりません。おそうか、先週あったような気がするけど今日ノーチェックだった。
あ、うん、近所のセブンにありましたよ。
あった、
はい、
梨味一番好きなんですけど、でも全然見かけませんけどと、梨味が一度も食べられずにちょっとテンション下がり気味の里知恵です。
あ、
なるほどね。
どうしても梨がいいんだ。
どうしても梨味がいいんですよ、ね、
ソーダはダメなんですか。スタンダード
スタンダードのねまず基本ソーダから始めてみよう。
一回あ、ね、夏ね、1個はね、
こうないと。まあそうですね3週連続ガリガリ君食べてる写真をアップしてるこの番組は一体何なんでしょうね同じ場所から撮ってるから、
ね、そうそうそう、
同じアングルで
完全に同じもん2週目
もうちょっとだから最初の森友君の時は、うん、はい、撮るよっつって撮ったけど、
あ、そうそう、
でものすけ君とりっちゃんに関してはもうちょい右もうちょい下がってとか立ち位置注文してたからね。
あれ見て、うん、のすけくんの時、これはわざとかなと思って、はい、最初はめてきたかなと思ってそしたら次の日の
千葉さんは焼き鳥だったっ
千葉さんは焼き鳥だけどこのアングルは絶対はめてきたなと思って持ってきたなと思って
しょうがないですよね私も考えることはね、うん、ガリガリくん3連発。この間大人のガリガリくんっていうやつを食べました。
へ、
あれはグレープフルーツ。
あ、グレープフルーツ、
ちょっとね苦味のある大人のガリガリ君っていうやつ。
へ、
うん、大人になってんのにくん付けされてんじゃないよ
みたいなまあ確かにね、ガリガリ君、
ガリガリさんぐらい
確かにガリガリさんですよ。
ガリガリさんにしてほしかった大人なら、うん、大人のガリガリ君ちょっと高いんですよ。でしかもちょっとちっちゃいサイズが。
そうなんですか、うん何
だからなんかこうあのグレープフルーツエキスを使ってるから、
あ、
うん、なんか髪がなんか濃厚な味はするんですよ。
いい成分を使ってる、ね、
そうそうそう、いい成分配合してるからあ、思わずガリガリ君でちょっと盛り上がってしまいましたが、里知恵さんの投稿を置きっぱなしにしてしまいました、ね、すいません。ところで、
はい、
ガリガリ君の梨味を、うん、まだその話続くんだ、うん、ガリガリ君の梨味を、うん、私や私の周りの人たちはガリなしと略して言うのですが、はい、現役大学生に聞いたところ、うん、そんな略し方しませんよとなぜか鼻で笑われてしまいました。
ああ
とかく ね、
あの
そういうの俺みたいにすぐ略すからね
ああやっちゃう
嫌だろうね、だからね、
いやだろ、
嫌な略しが嫌な人っているじゃないですか。
ああ、うん、まあね、確かに、うん、いますね。
そのやるぜ2020年シリーズの時もさ、
うん、
ね、にじゅるぜとか、
にじゅるぜって
なんか
にじゅるぜって全然わかんない。何が元か、何が
そう元の形がわかんない。
元も多分みんな普通に想像しつかないと思う
しねえ、ちょっと意味がわかりませんよ私の略し方はね。ガリなしはまだな、なんとなくわかる、
ね、ガリなしはね、うん、想像がまだつきますからね。
でソーダ味はガリソーな、
ガリソ
ーガリーダ
ガリーダ、 ガリーダ
私とその周りの人たちだけなのか、うん、え、もしかしてこの略し方ってダサいのかなと微妙な気持ちになりました、
うん、
いやこのね略しで、
うん、
人目を気にしちゃいけないよ。
まあそうですね、
うんうん、略しに世間体は無用だよ
無用、
うん、略したいように略せばいい。
だからむしろ周りがやってる略数を真似するよりかは、
うん、そう、自分のオリジナルな二十るぜとか言ってた方がいいよ、うん、いいよって食いしん坊シリーズだってね、
はい、
リスナーの方から食いしりって言われてるんですからいいんだよ、いいじゃないかそれで、
うん
ね、さて今週のテーマ7文字の美味しいもの、
はい、
来ました。ポテトチップス。
ポテトチップスね、うん、
ポテトチップスね、うん、美味しすぎる、
うん、
特にエピソードとかはないのですが、とにかくポテトチップスは美味しすぎる。薄塩味、バーベキュー味、
はい、
コンソメ味、
はい、
何でも美味しい、
うん、
ジンジャーエールとかコーラが一緒にあれば最高ですね、うん、いいよね、
最高ですね。
ポテチはいいですよ。ポテトチップ ん、ちなみに私はチョコレート、あ、これは6文字も好きなので、うん、ポテトチップス食べて甘いもの食べたくなるからチョコ食べて、またしょっぱいもの欲しくなるからポテトチップス食べて、の無限ループをするのが大好きです、
うん、贅沢ですね。
贅沢ですね。翌日にお肌が荒れてしまうのですが、うん、やめられないです。
やめられないね。
ジャンキーですね、ほとんどね、うん、このポテチョコ無限ループジャンキーですね。タッシーさんや森友さんの最強コンビ、食べ物と飲み物の最強コンビは何ですか？
食べ物と飲み物の最強
コンビ、食べ物と飲み物の最強コンビか、
なんだろうな。
まあでも確かにポテチとコーラみたいなのはいいですよね、うん、
でもコーラは僕はハンバーガーです、
ね、うん、あ、コーラとハンバーガーはやばいですね。
絶対です、
ね、絶対だね。うん、
あのシュワシュワで
流しくて、間違ってもウーロン茶とか頼まないよね。ハンバーガーに、
うん、ドリンクセットで
絶対これ最強な。確かにでも最強、あの必ずそうするもんね。
うん、
わ、うん、かりますね、わかりますね、それは。
そうか、はい、これは最強かな。
うんうんうん、
何ですか、私。
いや一緒だね。膨らまない、広がらなくて申し訳ないんだけど、だ、ね、確かにそうだなって思うもんね、うん、だからあれじゃないですか、なんかこう饅頭に緑茶とか、
ああ饅頭に緑茶ね、うん、確かに
緑茶飲みたくないじゃないですか、う
ん、あの苦味、
ね、大福とか食うと
甘みに対しての苦味、ね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそれですよ。あるはずなんだけどな、他にも何か、
いや、まあ、あると思うんですよね、
他にも何かあるんだろうけどすぐに出てこないな。
終わった頃分かるんです、
終わった頃分かる。ビール飲み始めたらこれが合うんだよ、焼き鳥にビールだ、やばい、枝豆にビールだろみたいな感じになるんだけどね、うん、お二人に急な質問投げ込んだところで、ではでは失礼いたします。今日のラジオも応援していますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、聞いていただければと思いますが、うん、まあこのポテチに限らずですね、ポテトチップスに限らず、うん、今日たくさんの投稿をいただいてまして、
はい、
7文字の美味しいメニューが続々登場いたします、
うん、
続いて掲示板に書き込みいただいたラジオネーム、ヘイヘイヘイ
ヘイ
ヘイヘイビッグビルブルンチのヘイヘイさんでございますが、はい、メニューがずらりと書いてあります、
うん、
チキンのカレー、
チキンのカレー、
チキンカレーと言わず、
うんうん、
こう脳を挟んで補填するやり方、うん、チキンのカレー、
はい、
でこれは絶対誰か来るだろうなと思ったんですけど、
はい、
フライドチキン、
あ、フライドチキン ね、
これは来るでしょう、はいはい、鶏の唐揚げも7文字なんですよね、
うんうんうん、
フライドチキンも7文字なんですよね。
そうか、
これはすごいですよ。
やばいですね、
ねえ、フライドチキン、そうフライドチキンいいよね。好きだな、フライドチキン。エビチリソース、
エビチリソース
エビチリソースね、
うん、
これもいいですね、
うん、いいです。
ショートケーキ、
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 なるほど、
ね、チキンのカレー、フライドチキン、エビチリソース、ショートケーキ、以上、う
ん、以上、
このたった2行のね、掲示板の書き込みが
いいですね、
いいですね、そういうのでいいんです、うんうん、本当にメールくださる方もね、あのこんにちはとか書くのがめんどくさければ本当にね、あのそのメニュー思いついたやつ一言だけメールしてくれればそれでいい、7文字であれば十分、
うん、ラジオネームと、
そうだね、
書いただけ、
うん、
はい、
ラジオネームないっていうパターンってあんまないですからね。もしフライドチキンしか書かれてなかったら、もうラジオネームフライドチキンで、7文字はフライドチキンっていうふうに認識しますけど、こっちでは、ね、いいですね、いろいろ出てきました。ね、他にも皆さんからもね、たくさん、届くと思いますが、リクエストタイムは5時半から、
はい、
ですよね、うん、リクエストタイムじゃないんだよ、また昔のコーナーの名前言っちゃった、トワキン投稿読み読みコーナー、ね、はい、いけませんね、まだ体に入ってなくてね、いかんせん新コーナーの名前が本当違和感ないからね、トワキン投稿読み読みコーナー、
はい、
これはあの5時半からスタートいたしますね、うん、あと10分ほどで5時になりますが、
はい、
あと10分ほどでそのバーオールがオープンする時間になります ね、
うんうんうん、
素晴らしいじゃないですか、
ね、いいですね。
さてこの CM の後はですね、無伴奏の生歌を歌わせていただきますけど、今日歌わせていただく生歌はオリジナル曲の労働者、
うん、
歌おうかなと思います、
はい、
いろいろあのコロナ禍でですね、 労働と労働者の仕事と労働者の関係性がなんとなく変わってきたかなって思っていて、
うん、
昨今、うん、でお仕事なくなった人もいるでしょ、
うん、
お仕事がなくなってしまった人がいる、うん、だから働く人の嘆き節で作ったんだけど、実は働く場所もない嘆き節もあるんだなっていうことも意識したりだとかすると、この歌がまた若干ニュアンスが変わってくるかな、うん、でも例えば医療従事者ですとか、うん、まあ、運送業ですとか、まあ、相変わらずコロナ禍で大変なんですけれども、
うん、
他にも国の政策のね、なんかやっているバックヤードの方々なんかも本当に大変で、
う
ん、そういったところをねちょっとね含めながらも今日は歌ってみようかなと思います、うん、
はい、
CM の後生歌無伴奏独唱生歌ライブお聞きいただければと思います。それでは歌い人語る無伴奏生歌ライブ、
はい、
今日は私のオリジナル曲の労働者という曲を聴いていただこうと思います、はい、ではエコーを入れます。うーん、おーロード、おーロード、おーロード、労働者はいつも都合よくあしらわれ、雇い主はいつでも頭ごなしにする。この先もそれだから、酒でも飲まねば暗い夜道にさえも明かりが見出せない。うん、ラルリバルリバルタタタドディブディドディドドオロロ、Yes, yes, yes, 月給に阻まれ、女も抱けぬ油の匂いがまとわりついたままで、疲れも癒されずに泥のように眠り、嫌顔にも再び無情の朝となる。今夜も例のごとく管を巻き夢の中、深い闇にさらなる黒い影が降りてくる。汚れた顔をして汗を流してわびしき飯の中に何かが逃げてゆく。それでも望みがそこにあるなら、我が身のために心を奮い立たせ、己を粉にして ああ、誇りだらけのラジオよ。歌って送れ。遮るものすべてをどうか遠ざけておくれ。高らかに高らかに美しく美しく、せめて曇り空から光がこぼれるまで、今夜も例のごとく管を巻き夢の中、深い闇にさらなる黒い影が、おーおーおーおー、ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララLa la 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 la労働者を聞いていただきました、
うん、
いやいやいや久しぶりにこれもまた歌いましたけどね、
うん、
何かこの私の中にもふつつと煮えたぎるものがありまして、うん、今日はこの曲を歌わせていただいたという感じでございます。お知らせの後はドカベンでございます、ね、ドカベンの楽曲検証第5回目、うんね、うん、こちらをお楽しみいただきたいと思います。この後後半のトワキン2時間に突入いたします。この後も一緒にお付き合いいただければと思います。さあ時刻は5時をとっくに回りまして、トワキン後半の2時間、4時間のトワキンが後半の2時間折り返し突入でございます。続いては、では森友くんに今日もね炸裂していただきましょう。続いてはこちらのコーナーです。
はい、この時間は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、いきますよ、
はい、
歌詞歌詞の徹底的に&多角的にテレビテーマ通称チーナインをお楽しみいただきます。
ホームラン。
取れないボールがあるものか、
ケイジ
ー構えたミットが受け止める、青春のストライクズバーンと生かした、あいつだぜ気は優しくて力明るい笑顔が今日も行く、頑張れ頑張れドカベン山田太郎。
はい、やってまいりました、 はい、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、田尻田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 のお時間です。
はい、
今回で5回目を迎えます、うん、ドカベンでございます、はい、5回連続でドカベンをやってきたというよりかは、うん、一度ですね、1週だけお休みさせていただいて、ね、昭和ミュージック列伝でお休みいただいて、うん、あの時はまあ、千葉さんが来てたんでドカベンはやらなくて大丈夫かなと代わりに千葉さん出てきてくれてるんで
大丈夫かなっていう問題じゃないと思うんですけど、
ね、はい、ドカベンやらない代わりに千葉さんいたんで大丈夫かなっていう、うん、それで OK でしょみたいな、
それで OK でしょ
ね、ということで、うん、今日で5回目を迎えますドカベンの楽曲特集ですけれども、
はい、
おさらいしておきますと、うん、アニメドカベンは、まあ、単行本はもうずっと前から始まってたんですが、
はい、
アニメのドカベンは1976年昭和51年、
うん、
10月6日にスタートしまして1979年3年後、
うん、
3年間続いたんですね、うんうん、12月26日に終了したというところで、まあ、この1979年あたりのアニメはあんまり記憶になく、
あ、
先週も申し上げましたけど、うんうん、途中で主題歌変わってるんですけど、
うんうん、ね、記憶にない、
記憶にございません、
うん、ございません
記憶にございませんみたいな感じなんですけど、まあ、あの神奈川県の明訓高校野球部に所属する主人公のドカベンこと山田太郎と同級生チームメイトの、岩木雅美、
うん、
草を加えている岩木雅美と殿間和人や里中悟、里中悟は先週 ね、 ピックアップしましたけど、うんうんうん、そして様々なライバルたちと高校野球での活躍を描くという、
うん、
ドカベンの後、高校2年までドカベンなんですが、はい、その後漫画は大甲子園という漫画になりまして、うん、水島新司先生の書いた、
うん、
別な出版社に書いた漫画のキャラクターまでが甲子園に集結するという、うん、大甲子園というねいいタイトルですよね、だからね、そういう意味では、
うん、そうですね。
でその後ドカベンはプロ野球編に突入して、うん、ドカベンスーパースターズ編、はい、もうプロ野球の12球団を飛び越えて、うん、新たな球団を設立するというスーパースターズ編、
うん、
でその後ドリームトーナメント編というのに続いていくんですよね、うん、いやすごいですよ、
うん、
でとりあえずドリームトーナメント編の終了をもってドカベンシリーズは全てサーガが完結するとドカベンサーガが完結するわけでございますが、もうアニメ化された時点でもうすでに、はい、野球漫画として人気がある状態でスタートしてますから、うん、アニメがね、うんうん、アニメ版では最初の柔道版が短縮されています、うん、森友くんはねドカベンはその見たことないもんね。
そうですね、
でもその存在だけは
知って、存在は知ってますけど、
ドカベンの存在は知って、
はい、ドカベンの存在は知って
ドカベンの存在は知ってということでね、はい、いろいろと主要キャラクターをね、
うん、
紹介してきましたが、
はい、
今日はですね、うん、さまざまなライバルが出てくるっていうのと、あとは2番セカンドトノマをまだ紹介してませんので、
あ、はい、
この辺りを紹介していこうと思うんですが、うん、まずは BGM に、ある甲子園に集いしライバルたち、やっぱりさまざまなライバルが出てくるんですよね、
うん、
で何て言ったら全部個性的で、
うん
うん、そういったライバルたちとこう戦いを繰り広げる時のまあ、BGM ですとか、
はい、
あとはその2番セカンドトノマのテーマ曲などなど今日はご紹介しようと思いますけれどもね、まあ、森友くんもご存知の麦人さんがね、
まあ、
出演していたというところもありますけれどもね、はい、なかなかそういった意味では感慨深いわけです、
ね、そうですよね、確かに
ラジオを聴きの方でも、うん、あ、めっちゃ世代だよって、ね、
うん、
いう方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと、ね、うんうん、だからスポコンって言ったら大体その巨人の星とかアタックナンバーワンとか、うんうんうん、もうしごかれてしごかれてっていうのが多かったんですが、ドカベンはもちろんその特訓場面もありますけど、うんうんうん、それ以上になんかこうチームプレーだとか、
そうです
ね、うん、やっぱキャラクターが、うんうんうん、やっぱいろんなキャラクターが豊かで立っていて、
うん、
でそこにさまざまなそのホームランを打つだけが野球じゃないっていうね、
うんうんうん、
ところが
なるほど、ね、
あった、ね、だからそれ職場と一緒じゃないですか。
そうですね、
足の速い人は足の速い ことを
やればいい、
ねうん、特色として仕事をやってくれればいいよ、ねうんうん、バントが上手い人、うん、守備が上手い人、うんね、そういう指示が上手い人、はい、いろいろいますよね、うん、そういったところでそれチームでそれでうまくやっていけばいいっていう、うん、全員がホームランバッターになる必要はないんだと、
はい、
ここにこのこれからの働き方改革のヒントが隠されているのではないかと
まあ確かにね、うん、そこはすごいあると思います
よ、ね、そうですよね、うん、みんなのそれなりの特色を生かして、うん、ね上げていけばいいわけですから
何も一番になる必要はないですからね、
そうですね、うん、いろんな意味でのね、うん、特色がある、はい、まあそんな、個性的なライバルたちを集めて菊池俊介ねこの音楽担当の菊池俊介が、はい、BGM 作っています、甲子園に集いしライバルたち、あーいいですね、うん、そうそうこのコード進行だよ、こういう BGM あったよ、でもすごい思い出すね、緊迫の場面ですね、これは多分2アウト満塁で、うん、カウント2-3みたいな場面ね、あとなんかとてつもなく恐ろしいボールを投げてくる一手前CM だねここでね多分ねでってってあめっちゃ覚えてる、でってってすごい、なんで覚えてんだろうね、もうよく見てたから、うん、遺伝子に組み込まれてるんですよ、うん、ドカベン BGM が、やっぱりブラスとストリングスなんですね、
そうですね、
でベースとドラムはあんまり派手なことをしない、
うん、もう
これはなんか最近ずっと検証してきて分かりましたね、まあ本当に今と違って当時はスタジオにみんなミュージシャン集合して、うん、せーので撮らなければいけなかった時代ですから、
これねハイハットのすごい叩き方がすごい上手いなって思って、う
ん、ああなるほどなるほどなるほど聞いてますね
つっかくつっかくって、
はいはいはいはい、
リズム一定のリズムなんですけど、うんうん、イントネーション
でもそれをキープするってすごい大変なんだよね、うん、実はね簡単なことやってるように見えて、で、続いてはトノマカズトというキャラクター、
うん、
これはね本当に2番セカンド第2金曜日って感じがするあのねすごい珍しいキャラクターなんですけど、うん、まあ、何々ズラ何々ズラっていう、う
ん、それを、
ね、あ知ってるよそこまでは、うん、でなんかねあのヒダという、
うん
うん、秘密、
ああヒダね、
で打つ、
うんうん、
ヒダ、まあ要するにヒギみたいなものです、
はい、はい、
ね、それでその元々ピアニストなんですよ、
うんうん、
トノマカズトという人は、うんうん、で海外の一流のピアニストからもスカウトされるぐらいの大天才で、
大天才
でいろいろなコンクールで賞を取りまくって、
うん、
でどうしても親指と小指がの発見がこう届かないからって言って、はい、この手をよく見ると指と指の間に水かきがあるじゃないですか、
うんうんうん、
それを切り取る手術をしてるんです、
おお
本格的
だから完全にちょっとピッチャーをやるシーンとかが出てくるんですけど、うん、イレギュラーで、はい、フォークボールとかめちゃめちゃ落ちるんですよ。
ああなるほど。
指がめっちゃ開くから。でそのヒダっていうのがまた強烈で、うん、まず一番最初に度肝を抜かれたのが、はい、ヒダ白鳥の湖という、
うん、
要するにねクラシックの音楽 と,
あと
打撃を絡めてイノベーションするん
です、ね、うん、イノベーション
超イノベーションなんですよ。ヒダ白鳥の湖というのは白鳥の湖でバレエ曲で、
うんうんうん、
バレエ曲でバレリーナのようにくるくる回るわけです、
はいはいはい、
くるくる回ってるのと、
はい、
そのボールにバットが当たる瞬間を利用して、うんうん、遠心力で利用してくるくる回りながら打つ、
うんうん、
よく打てるなというヒダ白鳥の湖があったり、
はいはい、
それから、ヒダ花のワルツっていうのがあったりする。
花のワルツ、うん、
バットを持つでしょ、うん、バットを持って下の手のグリップあるじゃないですか。
ああそこね、
はい、そこに当てるんですよ。
ああなるほど。
そこにボールを当てるんです。来た球を当てるんです、
うん、
そうすると変な回転が
加わ
って、うんうんうん、ボールが下の地面に落ちた時にギューってこうコマのように回るわけ。そうすると周りの砂が花のように散っていくわけです。これがヒダ花のワルツといういろいろなこのねクラシックの名曲になぞらえた打撃法があるんです。
なるほど。
これはトノマしかできない、
うん
うん
うんうんうん、そういうことですね。
でそのどこまでこれが続くのかなというと、うんうん、結構なところまで頑張って水島先生は描き切ってたので、はい、
あそうなんですね。
ヒダ、うん、何もなしっていうのあったけどねただ打っただけっていう
何もなし、
ヒダ何もなしみたいな、ヒダでも何でもねえじゃん何このシーンみたいなうん、っていうのがあって、で、声優を務めていたのが、うん、あの肝付健太さん、スネオ役の人。
あ、はい、
うん、すごいよね、うん、スネオもやればトノマもやるっていう、
そうですね、
すごいですよ、うん、本当に。まあそれだけじゃないですけど、この人の、うん、この方のキャリアっていうのはね、まあ、うん、だから、このトノマズラっていう曲があるんですけど
トノマズラ
トノマズラっていう曲があるんですけどトノマズラの中に一瞬肝付健太さんが出てきます。
あ、そうなんですね。
声優さんが、いわきの時もありましたけど、
うんうん、
ね、ということで聞いていただきたいと思いますよ。ドカベンのサウンドトラックの中からですね、うん、トノマズラ、歌っているのはコオロギ73の皆さんです。
ズラズラチビがいくズラ、あれが噂のトノマズラ、見たか聞いたか不思議な野球、バレエダンサーそのままにくるくるくりと踊り出す、やったぜ打ったぜトノマズラ。
おいよやったズラぜ、ヒダ白鳥の湖ズラ
戻るっていう、すげえ曲だよこれ。
ズラズラデバがいくズラ、あれが度胸のトノマズラ、あっと驚く変わった野球、オペラの舞台そのままにぐるぐるぐるりと球が飛ぶ、やったぜ投げたぜトノマズラ。
おいよやったズラぜ、人マダンのシャシズラ、
ビートルズでもやらなかったことをやってるよね
ズラズラやつがいくズラ、あれが天才トノマズラ、みんな待ってるおかしな野球、日本舞踊をそのまま。
あ、これはね、飛騨黒田節っていうのが、うん、多分確かそうだ。
やったぜ打ったぜトノマズラ。
いよやったーずらぜひだ黒田節ずら
すごいよ
前半までのセリフは一緒なんですね
そうなのそうそうそういう感じなんですよねでトノマにつけられた BGM ひだ男トノマカズラカズトってこれさっきのトノマずらをちょっと早くしたやつね
なるほど、
うんこれが世話しないでしかしこれこれはだシロフォンですねいい感じですねこれこれがね、BGM 集で著作権はいいんですかねこういう場合ね白鳥の湖とかこういうの入れちゃってね
まあでもクラシックは
クラシックだからいいんですよね、うん、うまいこと思ってだからドカベンのサウンドトラックを聞いてると、うん、急に白鳥の湖が流れてくるんですよそこが面白いんだよねなんかね、うん、これはなシンセかまあでもギターのカッティングも聞こえますね、うん、ワウ
使ってますね
この後にね確かね白鳥の湖とか入ってるんじゃなかったっけなこの後にねこれ普通に白鳥の湖が入ってんですよ
あこれトラックが違うってことですね
ねトノマの BGM っていう一括りになっていて
そうなんですねこの
そうこれ誰が弾いてるのか分かんないけどもしかしたら菊池俊介が自分でやってるかもしれないドカベンのサントラのものとは思えない異色の
急に真面目になって
で前にもねちょっとねのすけくんの時に言ってのすけくんはびっくりしたんですけど実はドカベンって実写版があるんですよ実写映画が一作だけ作られていて70年代当時でこれねトノマ役が、
はい
川谷拓三なんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。で、川谷拓三がですね、白鳥の湖引くシーンがあるんですよ。だから、ね、特撮なんだけどね。特撮みたいな感じ。
手は差し替えて
る。手多分差し替えてるはず、あれは。でもなんか空飛んだりなんかいろいろすんだよな。
へ
え。なんかね、ドカベンの実写版はやばいです。俺劇場で見たけど。
劇場で見た。
あれは劇場で見ました。あれはやばいですね。長島っていう俳優さんいるでしょ有名な、
はいはいはい、
あの方のデビュー作ですねでしかも長島っていうキャラクターで出てくるんだそう、
そう
なんだ これとかこれドカベンのサントラですよ
普通ですね
すごい喫茶店で流れてる感じがするでしょ
コーヒーとチョコレート
コーヒーのスプーンの音とかカチンなんて言って砂糖角砂糖溶かしたりしたくなるでしょこれ、
ね、絶対的に角砂糖ですね
こういう感じでねなぜかドカベンのサントラにこういうのが入ってる
へ
え、うん、多分だからドカベンのサントラ用に集められたメンバーの中の誰かがこれをや
っああそうです、
ね、吹き込んだわけですね、うんうんうん、なかなか面白いんですこれねすごかったりする、うん、なかなかね面白いですねだからドカベンの中でも本当に変わり種のキャラクターのうちの一人ですね、うんうん、なかなかすごいキャラクターを編み出したものだなっていう
そうですね、うん、よく考えたらねそういう発想になんないですよね
そうですね本当にイノベーションですねでね、まあ、懐かしい話、漫画のドカベンが大好きだった私はですね、うん、一度だけ水島先生にファンレターを書いたことがあります。
あ、そうなんですか。
はがきで。
へえ。
小学生の時。
小学生の時、
その時に一番好きなキャラクターは、うん、トノマですって書いた覚えがありますね。で、僕はこんなヒダを知っています。ヒダ白鳥の湖、ヒダ花のワルツ、うん、いろいろこう 自分なりにたくさん書けるだけハガキの端っこまで、
知ってる限り、ね、
そう知ってる限りのひだを書いた覚えがありますね。もちろん返事はいただいてませんけどお忙しいでしょうからね。
まあね、
だからファンレターとか相当俺が送ったぐらいだから、
そう
だいぶ届いてたと思うんだ
よね。まあ来てますよね、
うん、だから殿間和人と聞くと小学校の頃だった私が汚い字と汚い絵でですね、ファンレターを出したことを思い出します
ね。へ
そんな時代があったということがね、まあ明るみになってしまったわけでございますねえ、なかなかそんなこともあるわけですよ。
そうか、なんか新しいところ
新しい、ちょっと今まで誰にも言ったことがない、
俺も初めて聞きました、
誰にも言ったことなかったですねプライベートでも言ったことはなかったですからね、水島新司にファンレターを書いた過去があるという殿間の時に言おうと思ってたまし
そうですよね、
それはそうですよね、殿間、うんうん、の特集をした時にこれを言わなければ、しかもこのクラシックのピアノに乗せて言うべきだな自分のそのカミングアウトタイミングまで計らっての今日は特集で
ございます。実はねみたいな
実はちょっと打ち明けたいことがあるんだけど本当さも喫茶店で告白するかのような、
え本当ですかみたいな、
コーヒーを持つ手がちょっと震えて小指が自然に立ってしまっている紅茶にすればよかったかっていう感じでございまして、
はい、
今日はですね、このようにドカベンの特集を、うん、ややアカデミックな曲に乗せてですね、
はい、
なかなかこれは異色ですね、
いや
そういった意味で、
いいですね、
面白いですよね、というわけで今日は1977年のドカベンの楽曲検証第5回目、はい、来週がいよいよ最終回でございます。
あら最終回ですか、
来週は最終回、うん、そして、エンディングとか、うん、あとは他に紹介していない主題歌などがありましたのでね、はい、そのあたりを来週特集して最終回を迎えようかなと思っております、うん、以上タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。